松江での開拓伝道生田先生によって始められまして、1年と半年少し経ちまして、初めての洗礼者が教会に与えられまして、その洗礼式もいたしました。30いくつぐらいですかね、彼は35ぐらいじゃないかと思うんですが、生田先生が導いた、松江から一歩も出たことがないという青年で、とても純粋な方でですね、純粋というか純朴というか、しかししっかりと信仰を持って洗礼を受けたいということで洗礼式をいたしました。どこで洗礼式をやるかということを前からいろいろと生田先生も探してくれたんですけども、結局はですね、海でいたしました。夏場は海水浴場になるという、小さな入江のような浜辺で、いたしました。さすがに入った時には冷たいなと思いましたけども、そこをぐっとこらえてですね、下半身にこのお腹に力を入れて、洗礼をいたしました。本当にあの伝道書はですね、私が一応主観者ということもあるんですけれども、過去はね片山さんがおられたりなんかしたことがあって、私たちの教会とも縁があって、夏には英語礼拝の皆さんも行ってくださったりして、皆さんにも祈り続けていただいておるわけでありますけれども、まず最初のですね収穫が与えられたということを本当に感謝いたしました。皆さんにもくれぐれもよろしくと生田先生が述べておりました。また感謝のことに、その洗礼式の時に一人のご婦人が来られておりまして、この方はなんか東京で洗礼を受けたとおっしゃってるんですけれども、どうもあんまりちゃんとした教会ではないようで、初めて行ってすぐに洗礼されたと言ってましたから、ちゃんとした教会じゃないと思うんですけども、ですからキリスト教のことも聖書のこともあまりご存じなかった方ですが、ずっと教会に来られててですね、でその洗礼式を見て、自分もじゃあぜひ洗礼を受けたいと、ちゃんとした洗礼を受けたいというふうにおっしゃってまして、もうすでに次の、収穫といいますか、神様が準備しておられました。さすがにちょっと冬の間は洗礼式はやめて、来年も少し暖かくなってからやりましょうねということで、帰ってまいりました。これからもこの松江の教会のために祈っていただきたいと思います。それから23日は県民文化センターで市民クリスマスを行いました。市民クリスマスという名前での集会はもう20年ぐらい過去行われてなかったんですけれども、復活するというか、キリスト降誕2000年ということで記念行事のような形でいたしました。幸い1000人ぐらいの方おいでになりましてですね、延べで、主催者一同本当に感謝して主の御名を崇めた次第であります。ちょっと早いクリスマスでね、1ヶ月以上あったんですけれども、しかしまたこの行事を機にですね、それぞれの教会が本当にこのイエス様の2000歳のお誕生日ですから、特別な意味がありますからね、みんなでじゃあクリスマス頑張ろうねということで、終わりました。参加していただいたり、また支えていただいたりしてありがとうございました。それでは聖書をお開きいたしましょう。今日はコリントの信徒への手紙の1の10章の13節、最後の最後に、最後にって言ってもまだもう1ヶ月あるんですが、来週からアドベントに入りますので、クリスマスのお話になりますので、今年は聖書の有名な御言葉を取り上げてお話ししてまいりましたけれども、皆さんもとてもおそらく、何度もですね、お世話になった御言葉というか、これからも世話になり続ける御言葉じゃないかと思うんですが、このコリントの信徒への手紙の1の10の13、今日はこの1箇所をお話ししたいと思います。 もう一度お読みいたします。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。僕は試練の話というのは時々するんですけれども、あんまりしたくないですね、本音を言うと。なぜかというと、自分自身そんなにこの40年間の人生で大した試練に合ってるわけではない。特にこの教会には、本当に、辛いというかですね、もう言葉には表せないような試練に遭ってこられた。また今もその試練を背負っているという方を知っておりますので、何か私のようなものがですね、この試練の話をするということに何かこうじくじたる思いみたいなものがあるわけですね。もう少しいろんな試練を経た人がやはり試練の話はすべきなんじゃないかなと思ったりもします。またその一方でですね、非常にこの自己中心的な自我というものがありまして、試練の話をすると試練に合うんじゃないかというようなんですね、そういう変なね、予感みたいな、予感というわけじゃないですけれども、そういう気持ちがどっかによぎるんですね。皆さんも試練の話を聞くとですね、これは試練に合う前触れじゃないだろうかというようなことを感じられることがあるかもしれないし、事実ですね、いや、あの試練の話を聞いた後でああいうことがあったんで助かりましたということもあるわけなんですね。だから私は皆さんに試練を呼び込んでいるというわけではないんですけれども、しかしですね、やはりそれだけこう身近な問題なので、なんかこう遥か彼方の遠いお話としては響いてこないんですね。話す方もまた聞いておられる皆さんもそうじゃないかと思うんです。ですから今日は別に私自身の体験とか、また自分の言葉として話すというよりもですね、私もまたこれからどのような試練に遭うかもわからない、そういうものの一人として共にですね、この御言葉の中から教えていただきたい。しかしそしてまた今試練にある方々に対してこの御言葉によって神様からの励ましがあればいいなと思いながらお話をさせていただきます。で、予備知識としてですね、過去にはこの試練という言葉は試みというふうに訳されたことがあります。文語訳はこれを試みと訳しておりまして、主の祈りの中に我らを試み合わせずという一節がありますね。で、試みと訳されている言葉は試練ではありません。あれは誘惑のことです。ですから新共同訳はマタイの言葉を誘惑と訳しております。英語の主の祈りはテンプテーションという誘惑、まさにですね、我々を誘惑に合わせないでというふうに祈ります。ただこのずっと文語訳を使って、私も何度か自分の訳をやったりするんですけれども、やっぱりこの文語訳の主の祈りに戻っていくというか、ここに馴染んでおりますので、ですからイエス様がおっしゃった我らを試みに合わせず悪より救い出したまえというのは、決してこれは試練に合わせるなという祈りではないということなんです。じゃあ試練と誘惑とどこが違うかというとですね、誘惑というのはこれは悪魔、主の祈りにあるようにサタンが人間を神から引き離して罪の道に至らせようとして行うことが誘惑であります。アダムとエバに主が 神様は食べるなと命じられた実を食べさせた、あの行為はまさに誘惑ですね。英語ではデビルズアドボケットなんて言うんですけども、あの悪魔のささやきというやつですね。この耳の後ろで、大丈夫大丈夫、大したことない、そんなことないよ、大丈夫だよ、やっちゃえやっちゃえっていうのはですね、そういうささやきであったり、またこの時には強烈な誘惑であったり、いずれにしてもこの神、私たちを神の側から引き離そうとするのが誘惑ですね。試練というのは、ですから誘惑というのはむしろ人間にとっては、苦しくないことが多いです。そちらに行った方が楽であるとか楽しそうであるとか、そういうようなことが誘惑なんですが、試練というのはその逆ですね。試練はこれ神から与えられるもので、そして人間にとってはこれは苦しいこと、辛いこと、不幸と感じられることであります。しかしこれは神から与えられるものでありますから、人間を神に向かわせるものです。それが試練ですね。で、私たちの人生はにはですね、その不幸というか、悲しい辛い出来事というのは様々あるわけですね。突然起こることもあれば、長いスパンで訪れることもあれば、一生背負わなければならないこともあります。で、問題はこの試練をですね、どう理解するかということで人間の人生は決まるということです。これはっきり言います。試練をどう理解するか、不幸をどう理解するかと言ってもいいでしょう。不幸をどう理解するか。人間というのは不思議な動物で、不幸の理由を探すんですね。不幸の理由を探します。それはもう世の東西を問わず、また古代メソポタミアでもインドでも中国でも、そして現代に至るまで人間は常にこの不幸の原因を探してきました。またその不幸から解放される道を求めてきました。なぜこんなことが起こるんだろうかと考えるわけですね。何かうまくいかないことがあるとか、何か辛いことがあるとか、苦しいことがあるとか、どうしてこうなんだろうか、原因を探すわけです。で、これは別に日本人だけじゃないんですね。そういうことがあると必ず何か自分、過去に何か悪いことしたんじゃないかとか、なんかたたりじゃない、たたりという言葉はまあ日本的な言葉ですけれども、その悪いことの因果として自分のに降りかかっていると考えるのは、これ日本人だけではありません。ユダヤ人もそうです。聖書にそう書いてあるんですからね。この人が盲人なのはどうしてですか、この人が悪いんですか、この人の両親が悪いんですか、先祖が悪いんですかって弟子が聞いてるんですから。キリストはそれに対して、いやそうじゃない、この人を通して神の栄光が表されるためだと言われました。人間はその悪いことには必ず悪いことの原因があると考えるわけですね。それは人間の弱さであります。しかしそうではない、これは神からの試練だと考えることができれば、この私たちに降りかかってくる不幸とか苦しみとかっていうものの意味が違ってきますね。これは呪いやたたりだと考えるならば、私たちに降りかかる不幸や苦しみは本当にさらに我々を苦しめます。さらに貶めて、忘れてしまっていたようなことなども思い出して、あんなことしたからなんだ、こんなことがあったからなんだと言ってですね、人生は後ろ向きになっています。しかし聖書はヘブル人への手紙の12章の7節に、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい、神はあなた方を子として扱っておられます、一体父から鍛えられない子があるでしょうか、こう言ってるんですね。このヘブルのところには鍛錬という言葉を使ってありますが、試練ではなくて鍛錬、コーチが選手を鍛える鍛錬、鍛える これは父が子に与える鍛錬であると、父が子供の成長のためにと思って与えているものだと。試練というものはね、もしそう理解することができたら、私たちに与えられている、まあ、与えられる、あるいは与えられている苦しみというもの、不幸というものは、そこに意味が見出されるんですね。これは神が私たちを鍛えるために与えておられるもの、我々の成長を願って我々が一皮を向けるように、我々が新しく成長して大きくなっていくために、神が必要に応じて与えているんだ。それが試練だと。ここにはっきりこの私たちの人生の、まあ、岐路があるわけですね。これは神が与えているものか、そうでないか、神が私たちのために備えてくださるものか、そうでないか。そしてもしこれは父が子に与えているものであるとするならば、確かに不幸と感じ、辛いと感じ、苦しいと感じますけれども、しかし必ず神は私たちのためを思って与えてくださるということですからね。つまりこれ神の恵みであるということなんです。神様からの恵みである、不必要ではないということです。我々に必要なものとして神が与えていてくださる恵みだと、そう考えることができたら、私たちはそれは確かに不幸であってもですね、感謝することができます。本当はそれは幸福なんです。そこまで割り切れたら大したもんですけども、なかなか割り切れませんけどね。でも不幸と思えるものは実は幸福だというふうに聖書は言ってるんですよ。父が子供を鍛えるように神はあなたを鍛えられる。まさにそれは愛の鞭だから、不幸じゃないんだと、幸福なんだと。その真っ只中にいるときそんなことは思えませんけれどもね、でもそうなんだと、それは事実なんだと聖書は教えているわけです。ですから私たちはそれを通して成長すると。クリスチャンというのは試練をバネにして成長する人のことをクリスチャンと言います。試練をバネにして成長することができる。でも神を信じていない、神を知らない人たちは試練にあって成長するでしょうか。あ、確かにああいうことがあったので私は心の成長を見たという人はいるでしょうけれども、しかしそのためには長い時間がかかるでしょうし、あるいはそうは思えないこともある。誰かを恨み続けて、あるいは自分の人生に疑問を抱き続けて、あるいは自暴自棄に陥って、与えられた試練によって成長することはないでしょう。しかし私たちは、神を信じる者は神を父とし、私は神の子になっているわけですから、これは神の愛の鞭だから、必ずここには神様の愛があるんだ、神の恵みなんだ、神は目的を持ってされているんだということを考えることができるわけですから、そこに私たちの成長があります。試練をバネにして成長する、苦しみをバネにして成長する。そして感謝のことに、今日お読みしました御言葉に、神は真実な方ですから人間として耐えられないようなものは与えないと書いてあります。耐えられないような試練は与えない。これ真実な方というのはどういう意味かというと、神の判断は正しいということです。神は私たちのことを完全にご存知な方であり、またその歴史を支配しておられる神様ですから、これならば彼は耐えられる、これはあの人に耐えられるものだ、これはあの人にふさわしいものだ、これはあの子にいるものだという判断、神が与えてくださっている判断に間違いはないという意味です。真実な方というのは、人間の親だったらこうはいかないです。人間の親は真実ではありませんから、正しく叱ることもあるけれども、そうでないことも多いですね。叱った後で、ああ、あんなこと言わなきゃよかった、あんなにひどくぶたなきゃよかった、あんなに長い間押し入れに入れなきゃよかったと、まあ、後悔をする、ね、で後から聞いてみたら全然 叱ったのとは違うことをしていたとかですね、そういうことあるわけでしょう。神様はそうじゃない。神様は私たちをご存知でありますし、また私たちがそれを耐えるか耐えられないかご存知で判断してですね、真実な判断のもとに与えてくださっていると。パーフェクトなお父さんですからね。そういうこの神の正しいジャッジのもとにこの試練というものはあるということを覚えていただきたい。しかしですね、本当ならばここでこの13節終わってもいいんですよ。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです、神は真実な方です、アーメン、ここで終わってもいいはずなんですけれども、それで終わってないですね。あと何と続いているか。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。試練とともに逃れる道をも備えていてくださいますというこの部分は、これは言ってみればおまけですね。おまけです。なぜかならば神は真実な方ですから、私たちに耐えられないような試練は耐えられない。もうこれでいいわけなんですよ。しかし人間は耐えられないと思っていてもですね、いや実は耐えられないわけはないんです。だけど神様はその試練の中にある人間を最後まで黙って放ってはおけないんですね。これは神の憐れみです。神は私たちがただ苦しんで、ただじゃないんですけども、ちゃんと目的のあることでもね、苦しんでいる姿を静観できないんですね。ですから逃れる道も備えていてくださる。この逃れる道というのは何かというと、これはですね、試練は必ず終わるという意味ではありません。いいですか、これははっきりさせておかなきゃいけない。私に与えられている試練は必ずいつか終わるとは書いてないんです。そんな薄情なことを先生言わないでください。そう思っていたのになんてね。この聖書のことはそういう意味ではないんですね。試練の道、試練は必ず終わるのですからとは書いてない。逃れる道をも備えていてください。この逃れる道というのは、私たちが試練に耐えることができるように神は助けを与えられる。ちょっと近道をさせてくださる。ちょっと支えてくださる。そういう意味なんですね。本当ならばもうパーフェクトに与えられた試練ですから、最後まで大丈夫、ほっとけば、一人でほっとけばいいと思うんですけれども、それだと人間はその試練に耐えている姿を神様は見るに忍びない。この言葉っていうのはですね、私は思いますのに、イエス様が私たちの大祭司であり、私たちの救い主であるこのイエス様が地上で歩まれたその生涯が一つ原因になっているんじゃないかと思うんですね。ヘブル人の手紙の4章の15節に、これも有名な言葉ですが、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですとありますね。ヘブルの4の15ですが、私たちの弱さに同情できない方ではないと。あのイエス様でさえですよ、あのイエス様でさえ、ゲッセマネの園に行かれた時に頼りにならない弟子を連れて行かれたじゃないですか、ね、石を投げて届くほどの距離ですから、もうすぐその辺ですよ。遠投したということじゃないですから、ポンと投げてもう 4,5 メーターとか、あの神の子イエス・キリストでさえ十字架にかかる前に その前の晩の祈りに一人で祈りきれないんじゃないかという不安があったんですよ。だから頼りにならないことを知りつつも弟子たちを連れて行かれたんです。実際どうだったですかね。あの3人は高い引きで眠りこけてしまった。イエス様が何度起こしても眠っていた。頼りにならなかったんです。しかしですね、イエス様に、あの試練というものは人間の想像を絶するものであったでしょうけれどもね、弟子たちと共に祈りに行かれた。キリストはあの時人間としてのね、弱さをお感じになったんです。罪のない方であっても弱さが人間の中にあるということをキリストは知られた。だから私たちの弱さにも同情されるんですよ。どんなに気丈であっても、どんなに強い信仰であっても、人間の信仰は不完全で、人間は弱いものだから、その人が試練に耐えることができるように逃れる道も備えておられる。保険に入ってるというかですね、どうしようもなくなってダメだと思った時には必ず何か助けがあるっていうんですよ。必ず誰かあなたのために祈っている。必ず誰かあなたに助言を与えてくれる。必ず誰かがあなたの財布に100万円ポーンと入れてほしいですけども、ないかもしれませんが、そういう話も聞いたことありますよ。もうダメだなと思ったらね、人間どっかダメだなと思いますからね、必ずもうこれはダメだと諦めちゃう瞬間があるんですよね。でそういう時にこの助ける道が、逃れる道が神は用意しておられますよ。実にこの憐れみのある試練だということですね。おそらく皆さんそういう経験をお持ちじゃないでしょうかね。もうダメだと思ったその瞬間に助ける道があった。神様は私たちを苦しめることを目的してないからなんです。これはね、苦しめることを目的としていない。私たちが辛くて痛くて涙をボロボロ流しているのを神様は黙って見ていられない。あのエレミアの予言の中にあるように、私はあなたが苦しんでいるのを黙って見ていられない。あなたの苦しみを見ると腹綿が割らないという、痛むと言われた。神様は痛んでおられるんですね。私たちの親が子供が子供のためにと思ってお尻を叩けばですね、当然自分の手も痛いし心も痛いですよね。嬉しくてやってる人は誰もいないでしょう。でもこれがこの子のためだと思うからやるわけで、その原型は神様にあります。パーフェクトな形であるわけですから、神様のこの助けの逃れの道、助けの道が与えられているということを覚えていただきたいと思います。この試練の話ということになると、必ずヨブのストーリーが出てまいります。では過去のですね、著作を見てまいりますと、キリスト教会で有名な物書き、あるいは指導者だった人は、ほとんどの人がこの試練について書いてますね。不思議なぐらい、古い人も新しい人も書いてますね。それだけやっぱりクリスチャンにとっては身近な、また重要なテーマであり続けているからだと思うんです。ところがですね、大体結論はみんな同じようなもんですね。不思議なこと、大体結論はこのコリントの手紙にか行きますね。最後は不思議ですね、そしてその中のストーリーの中心はヨブ記ですよ。ヨブ記ね、ヨブは試練を与えられた。最初は 彼はその試練にあってですね、子供がみんな死んで、持ち物も全部取られて、彼も全身おできに覆われて、痛くて痒くてもう死にたいと思った。その時に彼は一言も神を呪わず、ああ私は裸で母の胎を出たから裸でかしこに帰ろう、裸でかしこに帰ろうというのは、ああこのまま死のうと思ったんですね。ところが彼の試練はそこから始まった。死ねなかった。死ねないというのが人間にとって一番つらいかもしれませんね、もしかしてね。死ねたらどんなに楽になるだろうなと思って、彼は死ねなかった。それだけではなくて、彼の友達がやってきて彼にこう言ったんですね。呼ぶよ、お前がその苦しみの中にあるのはね、きっと何か悪いことをしてるからに違いない。これは悪魔のささやきでした。誘惑ですよ。きっと君の罪が許されていないからに違いないと、こう言ったんですね。クリスチャンにもそういう気持ちが時に襲うかもしれないですね。もしかしたら神様は私の罪を許しておられないんじゃないんだろうか。もしかしたら私は神様の怒りに触れているんじゃないだろうか。もしかしたらこれは神様からの罰じゃないだろうかと思うことがある。ヨブもそう思った。しかし彼は自分の過去を振り返って、彼の過去に自信があったんですね。自分が我々はそうじゃないかって言われたら、きっとそうだろうなと思うんですけれども、ヨブはいや違うと言い切ったんですよ。私は潔白だと、生まれてこの日までこのような苦しみに当たるような罪を犯したことがない。まあ、呼ぶ記の最初にそう書いてありますもんね。確かにそうなんですよ。しかし友達にずっとそう言われ続けてね、きっと何かやってるんだ、きっとお前何か悪いことしてんだ、これはきっと神の怒りなんだ、神の裁きなんだ、そう言われ続けて、彼は最後にどう言ったかというと、神よ、あなたは間違ってると言ったんですよ。あなたは神よ、あなたは間違ってる、私は正しいと。私の身の潔白をあなたはご存知ならば、なぜこんな目に遭わせるのですか。そう言って神を裁いたんですね。そう言って神を非とし、自分を是としたんですよ。その時神は嵐の中からヨブにおっしゃいました。それでもうおしまいだ。やめとけ。お前の高ぶりの波もそこで終わりにしなさい。あなたを作ったのは誰か、この世界を作ったのは誰か、あなたの骨の一つ一つ、神経の一本一本、筋肉の一つ一つを作り上げたのは誰か、あなたの心のすべてのひだを知っているのは誰か、それは私じゃないか。その創造者に向かってあなたは何ということを言うのか。自分を是とし、私を非とするのはどうしてか。あなたの高ぶりの波はここでとどまりなさいと神はおっしゃったんですね。つまり神様はヨブに対して、いや、あなたの苦しみはあなたの過去の罪が原因だとも言われなかったんです。そう言う必要はないんですよ。ないんですよ。だって神様の試練は人間の罪の結果じゃないんですから。私たちの罪は全て許されてるんです。一切合切全部許されて、神は忘れ去ってるんですから、忘れ去ってることを神様は思い出さないんですから。だから神様を思い当たる節はないんです。私たちもね、そういうことを感じる時があると思うんです。神様間違ってる、なぜ私にこんな、私がこんな目に遭わなきゃいけないんだ、私がこんな試練に遭わなきゃならない理由はどこにもない、そう思った時に、私たちは呼ぶ記をもう一度読み返して、自ら神の前にへりくだらなきゃいけない。そしてまた自分の苦しみと自分の罪を結びつけようとした時に、私たちはいや、これは神からの試練なんだ、罪は全て神様は許してくださっていて、これは罪の結果ではないんだということを自分にしっかり言い聞かせなきゃいけません、それは罪の結果だと考えたら、私たちは 信仰以前の世界に逆戻りですよ。私たちの神は愛なる神でしょう。先生にお話しましたけど、神が私たちに向けられているその思いは全て愛なんですから、愛以外の部分はないんです。神は愛です。ですから、だからその試練においても 100% 徹頭徹尾神の愛が行っていることですから、この神の愛を私たちが信じるならばですね、その試練の真っただ中にあっても神を呪ったり、また自らの罪を掘り返したりする必要はないんです。神は真実な方ですから、耐えられないような試練に決して合わせられません。そして万が一にも私たちがこの試練の中で腰砕けになりそうになった時に、必ず逃れる道も用意しておられます。安心してください。大丈夫。逃れる道を、神は私たちの弱さに同情できない方ではない。そのためにイエス様はこの地上においでになって、私たちと同じ人間の姿を取られたんだ。イエス様が私たちの弱さを感じるためにあの十字架に向かわれたんです。そしてあの完璧であるはずのキリストでさえ助けを求められたんです。逃れ場を求められたんです。私たちにはなおさらそういうものが必要であるということを神はご存知です。そういう意味です、これはね。神様、どうぞこの試練に打ち勝たせてください。この試練に耐えさせてください。そしてもしくじけそうになったら、どうぞ逃れる道を与えてください。神様はすでに逃れる道も備えていてください。なんか変なテストですね、これはね。テストを与えておいて、答えがどうしてもダメだと時間切れになった時にはちゃんと助けが与えられるっていうんですね。なんかちょっと甘い感じもしますけども、しかしそれは神が私たちの苦しみを見るにしろ見ない優しい愛の神であるということの証拠じゃないでしょうかね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。アメン。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、与えられました御言葉に感謝をいたします。何度もこの御言葉に励まされてまいりましたし、またこれからも励まされ続けていく御言葉です。神様、私たちが試練の中にあるその様を、あなたは心を痛めてご覧になっておられます。しかしまた私たちの成長を思い、私たちの信仰がむしろなくならないために試練を与えておられます。もし試練がなければ、私たちはあなたを忘れてしまうからです。神様、しかし我々は弱いものでありますから、試練を感謝することがなかなかできません。いや、むしろ時にあなたを呪い、また時に自暴自棄になることもありますけれども、神様、どうぞその時にこの御言葉を思い出させてください。神は真実な方です。神は必ず耐えられる試練を与えられる。そしてもし耐えられなくてなった時には、いや、私たちが弱ってしまった時には逃れる道も与えておられる。感謝いたします。この御言葉によって、どうぞ主の御元に参りますまで、私たちがあなたから与えられる一つ一つの試練を乗り越えていくことができるように、そしてどうかしよう、今 試練の真っただ中にあって、うめき悩み傷んでいる愛する方々を憐れんでください。一日も早くその試練からあなたが救い上げてください。そしてどうぞ逃れる道のあることをも教えてください。また私たちは自分の支援にばかり目を留めるものではなくて、与えられましたこの教会の愛する方々一人一人のために祈るものとならせてください。そして共に手を携えてこの地上の歩みを全うすることができますように、今まさに試練の中にある多くの方々を思い起こし祈るものとならせてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。主よ、ありがとうございます。ハレルヤ。主よ、ありがとうございます。